第30回市民との意見交換会を開催。市内15地区で開催し、109名の皆さんに参加いただきました。地域の課題について意見を交わす。第30回市民との意見交換会は令和6年11月11日から11月19日まで市内15会場で開催され、延べ109名の皆さんに参加いただきました。今回の意見交換会は多くの地区で地域づくりに関するテーマで意見交換が行われ、さまざまなご意見が寄せられました。次回は5月の開催を予定しており、詳細は議会だより5月号でお知らせします。意見交換会の内容をもっと知りたいときは、市のホームページで今回の内容も含めた過去の意見交換会の報告書を掲載しています。ぜひご覧ください。 QR コードがあります。ボイス。今回の意見交換会での主な意見から見えた現状と課題。意見交換会で出された意見は広報校長委員会で集約し、そこから見えてくる現状や課題を整理しています。ここでは広報校長委員会で整理した課題を紹介します。これらは今後各分科会の政策研究や政策立案に生かされていきます。環境に優しい町の推進。各地区から5つの問題点が出ています。風力発電の問題について議会で議題になっていないのではないか、東山地区。風力発電の全体計画そのものに反対しているわけではない、港地区。風力発電設置に伴う地域環境の影響が懸念される、港地区。ゴミ処分の有料化は慎重に考えてほしい、城西地区。ゴミ減量化と言っているが町内会任せになっている、町内会だけではなく市でも本気になって対策を考えなくてはならないと思う、行人地区。見えてくる現状や問題点。風力発電については市の事務事業ではないため議決案件とはならないが、市民から賛否の意見がある。ゴミ減量化の推進が地域住民に任せきりになっていないか、議会で調査研究。会津若松市ではゼロカーボンシティや脱炭素推進計画を実施しているが、現在進められている瀬破山への風力発電施設の開発について市民から意見が多く上がっている。議会として市民の声に寄り添う必要がある。ゴミの減量に向けて市と市民の役割分担を改めて考える必要がある。防災意識の向上。各地区の意見。災害が起きたときに住民情報の把握やインフラの点検を行っているのか不安、東山地区。今後も自主防災組織が活動していくためには補助金等の支援が重要、大戸地区。地区によって危機感に温度差があり、自主防災組織の組織化は進んでいない、川東地区。見えてくる現状や問題点。自主防災組織の設立には至っていない町内会がある。同じ地区内でも地域によって発生しやすい災害の種類が異なり対応に苦慮している、議会で調査研究。地域公共交通の利便性向上。各地区からの意見。マイライドどこでもバスの範囲を広げてほしい、高座市地区、城西地区。小規模特任校に大戸地区以外から通う児童生徒の交通費を補助してほしい、大戸地区。見えてくる現状や問題点。マイライドどこでもバスの運行範囲の課題。将来的な交通手段の在り方。議会で調査研究。マイライドどこでもバスの市内全域での運行については運転手不足の問題などもあるが、地域の公共交通の在り方を含めて考えていく必要がある。 自主防災組織を町内会単位というよりは、地区・地域全体で考えていく必要がある。持続可能な地域社会に向けた支援。地区の世帯が大幅に減少した。町内会に加入していない人も、ゴミ集積所にゴミを出すが、ゴミの分別ができておらず、1ヶ月間そのままだった。町内会費は町内の3分の1の人しか払っていない行人地区。地域をこれからどうしていきたいのか、町内会を頼るだけでなく考えていかなくてはならない行人地区。区長会の担い手も不足している状況で、協議会の組織づくりは困難、高座市地区。区長の活動を簡素化することも大切ではないか、高座市地区。町内会の合併を促すことはできないか、各城地区。各組織の担い手不足に悩んでいる、町北・高野地区。見えてくる現状や問題点。町内会に加入しない人が増えており、ゴミの集積所の管理運営が困難になっている。一部の町内会では、既存の組織の運用や、組織同士の連携などにより、地域活動の継続を図る工夫を行っている。議会で調査・研究。町内会等の団体への市の関与や、市から団体への各種要請など、役員の高齢化や役員の減少を念頭に入れた創意工夫を図った取り組みをさらに検討していく必要がある。